じゃあ、そうだね。最近、結構、まあ、なんか、政治的な話とか。
うん。
まあ、今までは結構 IT 系の話も多かったんだけど。
はいはい。
うん、どっちかっていうと政治寄りのまあ話が多いんですけど、まあ今回も一応、どっちかっていうと多分、そっち方面のジャンルになる。
ああ、それなんかあったの？はい。きっかけ。
あ、いや。改めてなんかこう、まあ別に普段から、こう、どうしてもなんていうの、自分が気になるものとかを、こう、なんだろう、意識せずに、見てるとどうしてもなんかそういう、なんだろうね、こう、こう日本人の知らない、実は裏側みたいな、政治の裏側みたいな、そういうね、本にまあ、ついつい目が行ってしまったりすることがあるんで、つい先日も、実はその、内海さんっていう方がいて、この方は、
はいはい、
あの、医者なんですよ。
うん。
現役のお医者さんなんですよ。あの、開業してる方なんだけど。
はいはいはい。
で、地元では、あの、吉貝先生って言われてて、
すごい、言われようだね。
すごい、あの、発言が結構やばいんですよね。
はぁ。
もうなんかこう、世の中はもう終わってるみたいな。
はいはいはいはい。
こう、すべて、こうあの、イルミナティっていう、要はあの、ロックフェラーとかさ、ああいう、要は裏で、ね、操ってる組織がいて、
はいはい、
そういう人間に世の中はすべて支配されてれるみたいな、まあそういう発言する先生なん
で、ね、
まあその先生が書いてる、まあいくつか著書があって、その中で、なんかあの 99% の人が知らないこの世界の秘密、彼らに騙されるなっていう本があって、ちょっとそれをよ、なんて言うんだろう、こう、政治の裏側の話とかしてみたいなって。
ああ、そういう何政治の話とか載ってるんだ。
うん、ああ、それは基本的にはもう全ジャンル、あのマスメディアとか、政治、経済、歴史、宗教、お金、そういった裏側、実はそういったすべては、さっき言ったその、イルミナティ、あの、13血族、イルミナティ13血族って言われてんだけど、あの、ケネディ一族とか、ロックフェラーとかさ、
はいはい、
聞いたことあると思うよね、一度は。ロスチャイルド家とかさ、
はいはい、
うん、まあそういう13血族、まあ世界の13血族がいて、
はいはい、
まあその血族によって支配はほぼ牛耳られてるんだっていうような話なんですけど。
はいはい。
でもまあ、これ実はその本をぜひ興味ある方は読んでほしいんだけど、
はいはい、
もう本当の支配者は実はこのイルミナティ13血族ではないっていうふうに先生は言って、そう、まあ、カイジで言うと、わかりやすく言うとあれ、骨側みたいな立ち位置らしいんですよ。
まあ、中ボスみたいな感じなの。
そうそう。さらに、もっと大元のボスみたいのがいて、で、あくまで、その、世間一般的に出てくるような、その、ロックフェラーとかロスチャイルドっていうのは、もうこう、なんていうの、陰謀論とかに巻き込んで、本当のその本質を見るための、なんか、影武者みたいな感じ。だから もっと本当は裏でバリバリにこう悪いことやってる人たちはいっぱいいるんだみたいな。まあそういう話とかも書いてあるんですよ。だから結構、まあ、陰謀論とか好きな人とかにはおすすめの本ですね。
なんだろうな、なんか陰謀論って言うと結構さ、なんていうの、まあ、よく言い方悪いけど、なんかコンビニとかでさ、なんだろう、扱いがさ、パチスロとかそういう、
あれでしょ、ヤクザとかさ、
あ、そうそう、ワクザ風俗とか、そういうのと同じぐらいのさ、扱いで置かれてるけど、それはどうなの、そういう意味で言うと、コンビニな感じなのか、それとももうちょっと、アカデミックなのか。
いや、かなり踏み込んではいると思うよ。その、やっぱ医者ならではの切り口でいろいろ、まあ見てて、あくまでこの先生がその、言いたいのは、そういうなんか、枝葉、つまり表面に出てる表向きの話ではなくて、やっぱその表向きの話の中に隠されてる、そう、真実というかさ、その、やっぱり本質的な部分の、その、情報を見極めてほしい。
ああ。
だから先生自体も、実はこの情報っていうのはインターネットとかいろんな、まあ、知り合いとか、詳しい人いて、それをまとめただけの本なんだけど、
うん。
だからこれを、この情報をすべて鵜呑みにしないでほしい。
ああ。
なるほど。この本で伝えたいことは、そんな表向きの話じゃなくて、自分が置かれてる本当の、その、立ち位置というか、この世界の本質的な部分を自分なりに見極めてほしいっていう、なんか意図があるみたいだ
よね。ああ、なんかリュークとかよく言ってるようなことだね。
そう
だね。
そうだね。ただね、なんか、その先生の話の中でもすごいよくわかる、まあ、例えがあって、例えば、今、こう、自分自身がね、その、逆流性食道炎っていう病気を、まあ、持ってるわけよ。
うん。
で、これは、まあ、一般的にストレスが原因してるとか、あと食生活が原因してるって言われるような、あの、病気で。
はいはい。
こう、胃酸がこう、逆流してきちゃうんだよね、食道に。
うん。
で、そうすると、食べ物を食べると、こう、ムカムカしたりとか、
うん。
あとご飯食べた時すぐ横になると、
うん、
こうなんか喉がこう焼ける感じがしたりとかって、そういうまあ病気なんだけど。
はいはいはい。
で、やっぱりなんかその、内海先生がこう指摘してたのは、その病、うん、今あるその、なんていうの、西洋医学っていうのは、
うん、
あの、根本的な治療ではなくて、あの、原因の解決には全くなってないわけよ。
はいはい。
もともとは他に原因があって、治す方法があるはず、うん、それを無視して、
うん、
そのなんて表向きの部分だけを取り繕ろうとして、うん、まあ、薬飲むわけじゃん。
ああ、なるほどね。
で、いずれ副作用によって他の病気を引き起こす可能性も十分あるわけじゃん。
ああ。
で、そうするとまた他の薬飲むじゃん。
うん。
だからそれは今の、実際の医療なわけで、そういうのをまあ指摘してたんだけど、言われてみると確かにそうだなっていうのがあってさ。
うん。
もともとはだってほら、根本的なほら、原因があるわけだから。
うん。
それをやっぱり直さなきゃいけないわけじゃん。
うん。
それは働いてるね、今の環境を変えるとかさ。
うん。
だから、まあその、さっき言った通り、コンビニのね、片隅に置いてあるような本ではなくて、結構そういう、
うん、
なんだろ、シーンをついてくるようなさ。
はいはい。
世の中の多くの問題っていうのは、
うん。
やっぱり、あの、対症療法なんですよ。
なるほど。
根本的な問題解決はなってないわけ、何一つ。
うん。
うん。だから、まあ今日その取り上げる、まあそういう話とかも、
うん、
今言ったことをちょっと頭の片隅に置いていただいた上で、
うん、
こう、聞いてくれると、なんか、より、こうなんか実感できるというか、
ああ、
表面かなって思う。
ああ。まあその表面。
本当の、その何かしら表面に現れてきてる。さっき言った、例えば病気だったら病気みたいな、そういう表に出てきてるものだけに囚われてると、いや、根本的な原因っていうのは分からなくて。
なるほど、なるほど。
うん。それを直すことだけに注視してると、うん、結局は根本的な問題を解決できないから、いつまでも問題は解決できないまま。
はいはい。
右往左往してしまうっていう話。
うん。
うん。
じゃあまあ、それを踏まえて、はい、今日のテーマ、
はい。
発表したいと思います。はい、今日のテーマは、
はい。はい。
聞いたことがあるかもしれないんですが、日本会議です。
はい。
まあ、今日の放送が無事に。
いや、聞いたことないでしょ。
ないね。あ、でもどうだろうね。あの、
どうなんだろうね。なんかこう、うん。
うん。インターネットとか、なんかその言葉自体は知ってる人はいるかもしれないね。
ああ、今でもそうか、インターネットもだいぶね、
普
及してきたし、でもそう考えると昔ってすごいなと思って。
うん。
だって、うちらがさ、中学生の時って、わからない言葉あったらもうさ、あの、広辞苑とか、図書館に行って調べて、もしなかったらそれわからずじまいになっちゃってたじゃん。
はいはい。
でも、まあ、本会議ってなんだろうと思う。 もう1秒あれば日本会議って入れれば、ああ、日本会議ってこれなんだってわかるんだから。
そうですね。まあじゃあ。
すごい便利な世の中で。
そうだね。一応、日本会議とは、
もしも
し、はいはい。
日本会議っていうのは何なんだ一体。
まあ俺も言うてそこまで詳しく知ってるわけじゃないんですけど、うん、まあ、ちょっとたまたま、ね、本とか読んだりして、あの、どんなものか、そうですね。日本会議は、あの、1997年設立で、
うん、
まあ、日本の保守系の、まあ、団体ですね。
うん、団体、そういう、なんか、要は、右翼系の団体ってことか、ね。
まあ、そうだね。で、本部は東京都目黒区にありますね。
うん、
でメンバーは、まあ、4万人。いますと。で、一応事務総長は、あの、この人は、樺島雄三という人が、ですね。ですよと。
で、まあ、じゃあ、平たく言うと、あれだね、うん、その、さっき言った通り、まあ、右翼系の団体、まあ、あの、右翼って言って、わからない人いるかもしれないけど、
うん、
まあ、いわゆる、その、保守的な、考え方を持った人たち。
そうですね。
うん、あの天皇陛下を中心とした、まあ、そういう世の中をあの推し進めている団体っていうのがまあ右翼系って言われてるんだけど。
そうですね。で一応特徴的なところとしてはですね、うん、あの、
はいはい、
まあいろんな、宗教。いろんなって言ってもまあ、神道と仏教がメインなんですけど、
うんうん、
その辺の人たちが所属しているんですよ。で、ちょっと、って思った人もいるかもしれないんですけど、
うん、
神道も仏教も全然違うじゃないですか。
そうだね。
神道は、なんだ、その、まあ、神社だし、仏教は、まあ、寺院というか、ね、あの、仏様とか、違うんですけど、一応、あの、その人たちが、
うん、
まあ、両方いると。
意外だね、なんか。
意外。で、ちなみにあの、言語法、
うん、うん、なんだ言語法。
言語法っていうあの、まあ、あの、言語を、あなんでしょうね。まあ、昭和とか平成とか、
うんうん。
あれってなんか一応、まあ、法律で、まあ、なんだろう、言語を作るっていうのを定められてるのかな。
うんうんうん、
まあ、その辺の法制化にも、うん、まあ、なんだ、関係してるというか、日本会議の人たちは。
うんうん、
ですね。で、
あそう
はいはい。で、じゃあ、実際の主張みたいなところは何かっていうとですね。
はい。
まず何個かあるんですけど。
うん。
まずの皇室に関係するところですね。
ほうほうほう。
まあ、天皇。
うん。
まあ、これは、まあ、一応なんか天皇のその、皇位の安定的継承を目的とした、皇室の何でしょう、なんかしきたりなのかそういう、やり方とかをなんか改正したいっていうのをなんか思ってるみたいですね。
うん、
うん。で、あと、まあ、憲法ですかね。憲法については、
うん、
まあなんか押し付け憲法論って書いてあるんですけど、
うん、
まあ、押し付け憲法論というのは、まあもともと今の日本の憲法って日本がアメリカに負けたことで、
うん、
まあ、アメリカのね、手が入って作られたっていうものでもあるんで、まあそれはなんか押し付けっていう風に思ってるので、
うん、
まあ自分たちで作り直したいと憲法と思っていると。そうですね。で、あとは教育。教育については、まあ、主に歴史だと思うんですけど、
うん、
あの、日本のその自虐的だったり、
うん、
反国家的な内容、
うん、
こういうのを是正していきたいと。だから多分日本がその、何でしょう、第二次世界大戦の時にまあ侵略したとか、
うん、
ああいうような、なんていうの、まあ、日本にとってある意味その、ね、
うん、
耳の痛いような部分を、なるべくこう、まあ、解釈を変えていきたいのか、そういうこともしたいと。
うん、
で、あともう一つ、これも特徴的なんですけど、
うん、
ジェンダーフリー教育の是正。
あ、そうなんだ、意外だね。
ええ。
なんか保守的だからそういうのって許されないのかと思ったけど。
うん。やっぱり、なんでしょうね。さっきあったけど、天皇っていうかもう、男性中心、
うん、
っていうのがやっぱり、根っこにあるというか。
うん。
ですね。
で、
あと、国防ですね。防衛。
うん。
については、まあ、これはまあ、憲法とも関係してくるかもしれないんですけど、まあ、まあ、自衛隊の、有事の時の、まあ、活動範囲というか、
うん、
その辺ですね。多分、戦争になるべくこう、参加できるような、多分そんな感じの、法改正ですね。はい。で、あとまあこれは、ちょっとまあいろいろあるんですけど、これも、市長にあって、靖国神社。靖国神社は内閣総理大臣の靖国神社の公式参拝の実現であるんで、やっぱりいろいろニュースで話題になってた靖国の参拝ですかね。入ったらやっぱバックにはこう日本会議が、まあ、サポートしていたと。
やたら、なんか、安倍さんが、こう、靖国神社に強硬的にこう、参拝したがるみたいな。
そうですね。
うん。
で、あとは、まあ、ちょっと、さっきも関係してるんですけど、まあ、女性による国民運動の推進っていうところで言うと、
うん、
夫婦別姓法案への反対。男女共同参画条例の反対。カルト。で、あとは、日本の主権を侵害するとみなした動きへの反対運動っていうので、何があるかというと、外国人の地方参政権の反対。まあ、だから基本的にその何でしょうね、今の、ジェンダーとか、ああいう、平等とか、
うん、
まあ、多分LGBT とか、
うん、
まあ、少数派、マイノリティの人の権利を認めていこうっていう流れには多分基本的には反対している感じですね、見る限りで言うと。
まあ、保守的な、いわゆる考え方っていうことですね。
そうですね。まあ、あとはすごいバーっていっぱいあるんですけど、
うん、
うん、まあ、まあ、要は、リュック言ったように、その右翼的な考えを持った団体であると、いうことですね。簡単に言うと。
なんかこれも実はですね、よく言われる話なんですけど、
はい。
その、右翼とか左翼ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
で、今言った通り、右翼っていうのは保守的なところ。で、
はい、
左翼はその全く反対ですよ。
はいはい。
こう、革新的、革命的な、
はいはいはい、
こう団体。新しいその世の中を作っていきたいと。
はいはい。
で、いつもさ、その右翼団体っていうのはさ、こう、はい、とてもなんか、お金をたくさん持ってて、権力があって、
はいはい。
とてもこう、傲慢なところ。
うん、
で、それに対して左翼はものすごい、要は貧しいけれども、新しい世の中を作るためにそれを打倒するっていうような、なんかそういうイメージが、まあ、あるんですけど。
はいはい。
実は右翼も左翼も、これは勝手に作られた存在であって。
はいはい。
こう、例えば同じ国の人間が違う思想を持つことによって、お互い対立して、 こう、なんていうの、情報の交換をさせないため、つまり、まとまって、こう、行動を起こさせないための、一つの手段っていうふうに言われてるんだよね。
うん、なるほど。
うん、だから、もともとそんな、なんか、ね、いろいろさ、なんか、いろいろ、例えば経済にもさ、資本主義とかさ、
うん、
共産主義とか社会主義とかあるけど、ああいうのもさ、要は、もう勝手に後から、なんか後付けでつけたような概念であって、
うん、
まあなんかその、さっき言った、本の中にもそれは触れられてるんだけど、
はいはいはい。
あまりその、私もその右翼とか左翼ってあんまり名前好きじゃないんだよね。
おぉ。
なんか極端じゃないですか、本当に。
極端。
そう、右か左かみたいな。
ああ、確かに。
そんな簡単な話じゃないじゃん。だって、人の考えって。
そうだね、うん。
うん。だからまあ、ちょっとすいません、話脱線してしまったんだけど。
いやいや。
あまりその、私は右翼だ、なんか、私は左翼だっていうような考え方って、
うん。
まあちょっとどうなのかなって、個人的には思ってるんだよね。
ああ。
うん。なんかもっとそれよりも大切な部分ってあるんじゃないかなって。
まあ確かに言う通りそんな極端じゃないよね、絶対。
うん、うん。なんか、それにさ、ちょっとごめんね、話ちょっと脱線して本当に申し訳ないんだけど、例えばさ、外戦車ってあるじゃないですか。
外戦車、はいはい。
うん、で、外戦車って基本的に右翼団体が、まあ、こう外戦車を運転してるみたいな話があって。
はいはい。
誰も小さい頃から見てるとさ、結構謎な部分ってたくさんあるじゃないですか。
うん。
なんで、で、爆音で車、ね、走らせて、何が一体もん、したいんだろうとかさ。
まあ、確かにな、うん。
あと、そもそも、ね、あの活動は、誰に、その要は支えられて、あの活動してるんだろうとかさ。
はいはい。
なんか、不思議な部分があるんですよね、たくさん。で、それはまた別の、まあ、機会に話したいと思うんですけど。でも、それ一つ取ってみても、そもそも右翼って何なのっていう話になってくるわけじゃん。
確かに、
うん。だからなんかそう、やっぱ分かんない部分って多いんですよね。
そうですね。
一言で右翼って言っても。
そうなんですよ。いや、ではなんかちょっと、これはまた別の機会にしたいと思うんですけど、
うん。
まあ、たまたまそのなんだろう、ちょっとね、本を、借りて、
うん、
読んだその日本会議の研究っていうのを。まあ、なんかそういうのは好きな人がいて。で、他にもなんかその人がおすすめしてきたのが右翼の研究っていう本があったんで、ちょっとそれぞれまた別の機会に見たいんですけど、やっぱ右翼もいろいろいると。たくさん。団体的に。
その本当の話っていうのは知らないけど、一般的にはなんか右翼っていうのはなんかこう反社会勢力のなんかこうに関連してるみたいな風によく聞くんだけどね。
ああ確かに。
で資金源はまあそこからあるみたいな。
まああると思いますねそれは。
うん、でまあなんかネットとか見る限りだとその目的としては、
うん、
こうこうなんていうの天皇を崇拝するような人たちは危険であるっていうことを、
うん、
まあこう刷り込ませるためにああやって爆音で車運転して天皇万歳みたいなことを歌ってるっていう風なのはよく書いてあるけどね。
ああ逆に？
そう日本人に要は愛国心を持たせない。
ああ
昔さ小さい頃にさこう祝日に日本の国旗をこう出す家とかってなかった？
ああ、はいはいはいはい。
あまりちょっと皆さん親しみないかもしれないんですけど、
うん、
なんか、結構、まあ小学生ぐらいの時ってそういう家も中にはあったんですよね。祝日になるとこう、まあ、家の前に日本の国旗を出して。
あれ、うちらの学校とかも、
あ、そうだね。
出してんじゃないのかね。
確か出してたと思う。
ああ。
だけど、最近実はそういうのやらないんですよ。
本当。
で、それはなぜかっていうと、そういうふうに要は日本を、つまり愛国心ですよね。愛国心があるっていうのは、すごくこう危険だみたいな、そう、イメージが定着してしまって、
うん、
それの一つの原因としては、要はそういう、要は右翼団体みたいなところが、そういうライセンサーを出して、天皇万歳みたいなことをやることで、うん、あ、やばい、この人たちはやばいんだ、みたいな風なことを植え付けたっていう話は、なんかネットとか見るとよく書いてあるね。
え、じゃあ結局その人たちはね、右翼団体だけど、実際は思想的な右翼じゃないってことなの？
うん、これも本当かどうか知らないんだけど、まあその、反社会勢力の多くの人は、やっぱりあの、朝鮮人が多くて、やっぱり、うん。で、その反社会勢力の中でも、そうなんていうの、要は朝鮮の方が、その右翼団体として活動して、要は日本の愛国心をなくして、日本の国力を弱めようと。
ああ。
してると。で、これに関しては別に右翼団体の話だけじゃなくて、
うん、
もう実はあの、明治維新が起きた時から日本っていうのは、こう、なんだろう、国力を下げるためにいろんな方法で、
うん、
こう、なんていうの、いろんな方法によって愛国心を失わさせられてるわけよ。実はうちらは知らない間に。
あ
前少し話したかもしれないけど、そもそも明治維新っていうのも、
うん、
あのすごい美談で語られてるじゃないですか。
まあなんか坂本龍馬がね、なんかすごい、うん、
伊藤博文とか西郷隆盛がさ、
うん、
なんかこう古いさ、その幕府軍を、ね、
うん、
打ち負かせて新しいその日本、
はいはい、
近代的な日本を築いたみたいな風に言われますけど、
うん、
でも前ちょっとね、あのここでも話したと思うけど、あれはそもそもバックに、あの、海外の企業とか、要はフリーメイソンって言われてるような、そういう資産家たちが、まあ、バックにいたわけですよね。
ああ。
日本を開国させるために。
はいはいはいはい。
もうその時代から、まあ、その日本人の愛国心っていうのはもう失われ続けてるわけですよ。いろんな方法で。その現代版の一つに、さっき言った、その右翼の外戦者っていうのがあるっていう話なんですよね。
なるほど。
うん。まあ最終的には要は、日本っていう国から本当の日本人の、その、なんていうの、精神とか、そういうものを奪って、
うん、
要は国を、日本っていう国を、要は自分たちのものにしてやろうっていうような思惑があるんじゃないかっていう話ですよね。
ああ。
まあ本当かどうか知らないけどね。
なるほどね。
すいません、ちょっと話脱線してしまって。
まあ、だからその、そういう話で言うと、じゃあ日本会議は、
うん、
ね、あの、まあさっき言ったみたいにいろんな目的がありますけれども、
はい。はい、
じゃあもともとは、何で、ね、あると思うんですけど、
うん。
まあ、ここからはなんかその、まあある本に書いてあったんですけど、あの、
はい、
本はあの、まあ、日本会議の研究という、
うんうん、
あの、まあ、新章で、あの、なんか負傷者かな、負傷者、あの、スパとか出してる、あの辺のところが出してるやつで、で、まあ、書いてる人はなんか、まあ、あの、結構ね、元、まあ、会社員みたいな人で、会社員なんだけど、いろいろ興味を持って、あの、なんか新聞とか、ネットとか、
うん、
あの、そういうのを図書館とかで調べて、
うん、
あの、いろいろ、あの、なんだろうね。まあ、過去の話とか遡って、あの、いろいろ調べたみたいな、そんな感じの本なんですよ。
なんか学者とかさ、そういう専門的な職業の人じゃないっていうのは驚きだね。
ああ、そうそうそうそう。じゃないんだね。もっと地道に、あの、一つ一つ、あの、なんだ、
調査して、
積み上げてみたいな、感じの本ですね。で、なんかまあ、いろいろ、そう、日本会議をテーマにした本はいろいろあるんですけど、一応それが、まあ、ちょっとしたベストセラーみたいになって、
あ、そうなんだ。
で、ちょっと日本会議っていうのがなんかあの、まあ、ブームとは言わないけれども、まあ、一般の人に知れ渡って、で、なんかあの、まあ、当然そうやって世間の目に触れるとあの、 あの、日本会議からクレームが行って、なんか名誉毀損かなんかで、作者とかの出版社が訴えられたりしたみたいですね、それは。
あ、そうなんだ。
うん。
でもそれってあれだよね、なんか、どういう、なんだろう、書籍に関してもよくある話だよね。
まあね、フライデーとかね。
統一教会とかさ。
うん。
統一教会の闇みたいな感じでさ、本出せますか。統一教会の信じてる方からは、クレームは全然来るわな。
そうですね。まあそうね、それに書いてあったのは、
うん、
まああの、いろいろその、まあ日本会議っていうその今の安倍政権を支えてる人たちが、どれだけ思想的にやばい人たちなのかっていうのを、まあ、あの、いろんな事実を、ね、調べながら書いている本なんですけどね。まあやばいっていうのも何でしょう、別に、ね、あの、テロを起こそうとかそういうんじゃなくて、
うんうん、
まあもうちょっとその、なんだろうね、過激な話ではないんですけど、
うん、
まあ簡単に言うとあの、明治憲法を復活させたいっていう、
うん、
いうところで、あの、まあそのために、とりあえずその、なんだろうね、その本ではなく草の根政治運動っていうに書いてあったんですけど、とりあえずいろいろ人を集めて、あの、まあ、なんだぞ、署名運動みたいなして、で、それを政治家に提出して、で、政治家がそれを、あの、まあ、国会で議論すると、そういうかなり地道な活動をやって、で、実際にあの、まあ、あの、なんでしょうね、安倍政権にかなり、あの、メンバーが食い込んだりしてて、実際の政治にも影響を与えているという感じに なってるんですよ、実は。
すでに。そうなんだ。
なので、あの、まあ、夫婦別姓がなんかあの、一回なんか、反対みたいな、夫婦別姓はなんかあの、合憲みたいな、あの、裁判所の結論出したようなのあったと思うんですけど、
うんうん、
まあ、そういうのも多分、この、日本会議の、人たちが、そういう、なんでしょうね、あの、活動、ロビー活動みたいなのを、地道にしてるからっていうところは、多分、あると思います。
なるほど。
ちなみに、日本会議のメンバーには、あの、元最高裁判所の、
うん、
あの、トップの人とかいますからね。
あ、そうなんだ。結構、じゃああれなんだ、そういう権力を持った人たちが。
あ、そうですね。でちなみに今の多分安倍政権を構成してるたちの人たちの大半は、まあ、日本会議の、あの、まあ、何らかの関係をしているっていう、あの、ことですね。だからもう、ほんと染まってる感じですね、今の安倍政権は。日本会議に。
日本会議ってちょっとよく知らないんだけど、それは、あの、組織って言ったけど、宗教団体ではない。
宗教団体ではないんですけど、
宗教団体、そういう組織だから宗教団体ではないのか。
宗教団体ではないんですが、
うん、
さっき言ったように、あの、構成してる、まあ、メンバーに、
うん、
まあ、その仏教の人たちとか、
うん、
神道の人たちが、
うん、
あの、多数いるんで、
うん、
宗教団体じゃないけど、宗教色がないかというと、かなり宗教色あると思います。うん
なるほど。
で、あ、はい。
ちなみになんか、あの、政治家って、その、確かさ、
うん、
あの、そういう宗教と絡んじゃいけないみたいな決まりなかったっけ？
まあ、あの、学校の教科書で習ったのは、政教分離っていうね、まあ、あの、基本、その、なんだろう、政治と宗教は分けるべきで、それが一般的な、一般的なね、その近代国家のあり方 で、実際政治と宗教が一致しているようなところっていうのは、まあ、中東のね、まあ、イランとか、あの辺の国とか、トップはイスラム教の教祖がトップだったりとか、あの、政治の大統領の上に、ね、政治のトップが、宗教のトップがいたりとか、 まあ一部そういう国ありますけど、基本的には政治と宗教は別々っていうのはまあ、現代の社会ではまあ基本ではあると思いますね。
ちょっと、そういうふうにはなってないってことで。
まあなんか、その辺は、なんだろうね。まああまり見えないですね、表面には。うん。でも実態はかなり宗教色がかなり強いっていうのはあると思うんですけど、
はい、
まああとそのルーツみたいなところも遡ると、
日本会議の
日本会議、
うん、
まあいろいろいろんななんかその途中いろいろなんでしょう、まあもうちょっと違う名前だったりして。最終的に日本会議っていう団体になったんですけど、大元を辿っとくと、ある宗教団体に行き着くんですよね。
そうなんだ。出てくんだ、そこで。
出てくんですよ。それが何かというと、まあ、聖長の家という、
ある。ああ、これはちょっと多分聞いたことないですよ。
知ってるようで知らない日本会議。知る前と知った後では見える世界が。違うかも。今回はここまで。それでは皆さん、次回の更新まで、ゆっくりしこってね。